あ、お疲れ様です。
お疲れ様です。
今回ゆっこさんに戸籍の相談といいますか、
はい、
ちょっと私も無知なもので、
はい、
ちょっと戸籍についてと、あと本籍とかちょっといろいろ教えてもらいながらお話できればと思います。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
はい、まず戸籍って、はい、そのどういう役割とかあるのかなと思って、はい、
戸籍は、
はい、
まあ、その人が生まれてから亡くなるまでを証明するものっていう感じで、まあ、どこで生まれた、誰と結婚した、誰が父と母でみたいなのが、戸籍から読み取れるような形になっています。
はい、
はい、
なるほど。戸籍って例えばなんか今ちょっと軽く調べたんですけど、
うんうん、
なんかその本籍をその変更、
うん、
届を例えば免許証とかしないとなんか罰金みたいなとか書いてたんですが、
うんうん、
やっぱりその変更する義務みたいなのがあったりするんですかね、ちなみに。
まあ今の制度だと、
はい、
本籍って別に住んでるとこじゃなくても置けるから、
うんうんうん、
まあまあでも届け出自体は必要なのかな、うん、事実と反するっていう風になっちゃうと、はい、やっぱ届け出はした方がいいのかなっていう感じではありますね、う
ん
う
ん、なるほどです。
うん、
本籍から読み解くみたいなことなんですかね、ゆっこさんがやってるのリーディング、戸籍リーディングって、
はいはいはいはい、はい、本籍からというよりは、うん、はい、まあ、戸籍に書いてあることを読むっていう感じが近いかなと思います。うん、なんかみんな多分戸籍とか取っても結局なんだろうな、その利用なんだろう、提出先から戸籍謄本取ってくださいって言われたら、うんうん、多分市役所に行って取ればいいんだなぐらいの認識はあって、
はい、
じゃあ市役所で戸籍謄本取りましたってなっても、はい、別に多分その謄本をじっくり見たりとかってすることってほぼほぼないから、うんうん、多分戸籍に何が書いてあるかっていうこともみんなは、
うんうん、
おそらく分かんないと思うので、
はいはいはい、
そうだから封筒に入ったものをそのまま提出先に出しちゃうっていう形でしか多分戸籍にみんな触れてないと思うけど、その戸籍を見ると結局親子関係が分かったりとか、その人生、その人の人生の歴史が分かるものだから、それをなんか自分の直系というかね、直接血がつながってるご先祖様たちのも今の私が取れるっていうことは、私は個人的にすごいことだなって思っているので、そこが戸籍を読むっていうのはすごい面白いところだなと思っています。
はい、今そのお話聞いてちょっとなんか疑問というか、ちなみになんですけど、それってなんか申請というか戸籍をくださいみたいな、その本文書というか紙で、その自分 の先ご先祖様 その戸籍をくださいってもらえたりするものなんですか？
もう取れます。
あ、そうなんです
ね。でも例えば、はい、突然おじいちゃんとかおばあちゃんの取りたいってなった時に、はい、自分がその人の孫だっていうことが証明できないと取れないから、
はい、
例えば、まあ、突然おじいちゃんおばあちゃんの取りたいってなると、
うんうん、
自分の親の戸籍だったりとか自分の戸籍の写し、うんうん、まあ、コピーとかがね手元にあると、
はい、
私はこの人の孫ですっていうのが証明できるから、
はい、
それがあれば多分スムーズに取れると思う。
親の戸籍、
うん、
親
の、そうだから、
はい、
おじいちゃんの子ですっていうのが自分の親になるわけじゃん、
はい、
でこの子っていうのが自分になるってなると、
はい、
自分の戸籍、
はい、
自分の戸籍だけだと、
はい、
おじいちゃんおばあちゃんの名前は出てこないから、
はい、
親の戸籍があると、
はい、
親の戸籍には父誰誰、
はい、
母誰誰って載ってるから、
はい、
おじいちゃんおばあちゃんの戸籍を取ろうとした時に、
はい、
この人の子供っていうのが分かれば取れるっていうことになる。
ちなみになんです、なんか私事なんですが、そのお父さんが離婚していないって場合だと、
うん、
お母さんの戸籍とだけあればできる、
うん、あ、そう だね、お母さんの親のを取りたいんだったらそれで大丈夫だと思うし、は
いはい、おじいちゃんが亡くなって、
うんうん、
そしたらおばあちゃんとお母さんと私、
うん、
でそこからいろいろ情報が分かる、
分かる
っていうことですか。
分かるし、
あ、そうなんですね。
まあ離婚した、
はい、
親のも、
はい、
子だったら取れるから、
はい、あ、そうなんです。あのお父さんのそのご先祖というかもうお父さんの戸籍と私の戸籍があれば、
うん、遡って取ることができる、
はい、あ、そうなんですね。
別に離婚しても血のつながりが途絶えたわけじゃないから、
はい、
子供だったらできます。
あ、なるほどです。
だから全然、はい、調べようとすれば、
はい、
別にあのなんだろう、
はい、
離婚して今全然関係性がないとしても、うん、
はい、
戸籍上の血のつながりっていうかね、その証明されている事実は変わらないから、
はい、
あの取ろうとすれば、はい、終えるところまでは追いかけて、
うんうん、
戸籍は取ることができる。
なるほど。それは確かに気になりますね。私はなんか、
うん、
どこまでわかるんですか。ちなみに戸籍だとその人の職業とかそのご先祖の、
あ、
はい、
載ってるのは、まあ、大体本籍地どこにあったかと、
はい、
まあ、生年月日と父母から見た族柄、
はい、
続き柄、
はい、
長女とか長男とか、
はい、
そのなんだ同じ戸籍にいる親とかから見ての、まあ、続き柄が載ってって、
はい、
まあ、あとはその基本的にみんなほら出生届、
はい、
婚姻届、
はい、
死亡届と届けの名が付くものっていうのは、
はい、
それを戸籍に記載するために出しているん
だよ。
だから出生届を出すことによって、
はい、
生まれたっていう戸籍が出来上がり、
はい、
死亡届を出すことによって、
はい、
亡くなったっていう記載がされる、
はい、
で婚姻届を出すことによって、
はい、
今の戸籍の制度だとあのまあ夫婦と未婚の子までしか同じ戸籍に入れないから、
はい、
だから例えば、まあ、今だと阿部は未婚だから親の戸籍にいるじゃない、
はいは
い、でもしあの、
はい、
彼女さんがいて結婚するってなった時に、
はい、
その彼女さんが奥さんになった時に阿部の親の戸籍には入れないから、
はいはい、
そうすると婚姻届を出して、
はい、
阿部は今いる自分の親の戸籍から抜けて、
はい、
新しく奥さんになる人と2人で新しい戸籍を作るっていう形の流れになります、
はいはい、なるほどです。あ、新しく戸籍を作る、
うん、
まあ、家計が始まるってことですか。
まあそう、うん、あのその戸籍が始まるっていうことだから、
はい、
結局まあ、いつ結婚するかによるけど、
はい、
結婚する前までの戸籍っていうのと、
はい、
結婚してからの戸籍が出来上がるっていう感じで、はいはいはい、いつからいつまでの戸籍っていうふうにこう、
はい、
あの区切って見れるから、別にこのもともといた戸籍がなくなるわけでも
なん
でもなく、もともといた戸籍には結婚してこの戸籍から抜けますっていう記載があって、
はい、
新しい戸籍には結婚してこの戸籍ができましたっていうふうな記載があって、
はい、
戸籍ができるから、その阿部 と、
はい、
まあ、奥さんになる人とそれぞれ親の戸籍から抜けて2人で新しい戸籍が作られるっていう感じでずっとこうつながってるっていう感じになります、
はいはい、ちなみにそれってどのくらいまで遡ることっていうんですか。
遡ることができるのはその人によって取ってみないとわからないんだけど、
はい、
でも今だと大体まあおじいちゃん、
はい、
ひおじいちゃんぐらいまでは大体取れるかな、
はい、
あと昔のその戸籍の制度の時は親子だけじゃなくて、
はい、
そのまあ一族じゃないけどねみたいなのがみんな一緒に入れた、
はい、
あの時代もあるから、
はい、
その辺まで遡ったらなんかもっといっぱい人が出てくることもあるけど、
はいはい、
なんかそれはなんかねその市町村によってとかちょっと違うから、
はい、
実際何代前まで取れるかは取ってみないと分かんないって感じになります。
なるほどです。めっちゃ面白いですね。なんかでもそのうちのおじいちゃんが何者だったかみたいなところも分かるんですか、
う
ん、戸籍、
戸籍から読めるのは、
はい、
本籍をどこに置いてたかっていうのと、
はい、
誰と血縁関係があったかっていうところまでかな、
はい、
戸籍上で読めるのは多分その今の戸籍だとそのぐらいになると思います。
ひいおじいちゃんがどこで生まれたか
も分かってた、うん、そうそうそう、あ、それは分かるね、はい、あの出生、どこどこで出生っていうのが出てくるから、
はい、
出生届け出すときに生まれた住所って書く欄があるから、
はい、
どこどこ県どこどこ市で出生とかっていうのは分かる、はいはい、
あ、生まれた年も分かる、
分かる、生まれた年も、はい、何年何月何日どこどこで出生って言って戸籍に記載が始まるから、
はい、
その実際住所がどこにあったとかは戸籍上では分からないけど、はい、生まれた場所と亡くなった場所っていうのは分かる、はいは
い、なるほどですね。ちなみになんかそれってそのなんだろう、どういう人がそのとか分かるんですか、どういう人がこの戸籍を欲しいとか調べてくださいみたいなのがあるんですか。
なんか基本的にはやっぱりこう亡くなった人の相続関係とかが多分多いと思うんだよね、
はい、
で生まれてから亡くなるまでの戸籍を取れば、はい、実際その子孫に当たる人がいるかどうかとか、
はい、
相続権がある人が他にいないかどうかっていうのを調べるために亡くなった時に、はい、あの出生から死亡まで分かるものを取ってくださいとかって言われることが多いかなと。
だから遺産とか、
そうそうそう、遺産とかだから金融機関とかに提出することが、あと保険関係とかに提出することが多いのかなと思います。
なるほどです。だから今のでそのだいぶその興味がより持てましたね、その自分のおじいちゃんとかひいおじいちゃんがどこで生まれたっていう、うん、多分ルーツみたいなところですよね、
うん
うん、自分のその先祖、これはちょっと興味が持てました。なんかプラスでそのリーディングゆっこさんにお願いすると、
うん、
なんかどんなことか教えてもらえたりするのかなってちょっと気になりました
。なるほど、はい、まあその、
はい、
実際、まあ、戸籍に書いてあるのはそういうことだよって分かっても、はい、まあ、見慣れてないと見方っていうのが分かんないと思うから、はい、まあ、実際そのどうや、はい、どこを見たらそれが分かるのかとか、はい、どうやって読んでいったらその古い戸籍にどんどん遡っていけるのかっていうのを、はい、まあ、ある程度教えてあげることもできるし、はい、あとは私あの大和式和玉術っていう鑑定の勉強をしていて、
はい、
でその鑑定っていうのが、
はい、
名前と生、
はい、
年月日で一応その人の、どんなお家でのどんな役割を持って生まれたのかっていうのと、はい、まあ、性格的にどんなキャラクターを持って生まれたのかっていうのが一応その分かるような形になってるので、うん、まあ、その2つのリーディングっていうのを、
はい、
組み合わせてやっていけたらなっていうふうに思っています。
大和式、
大和式和玉術、
はい、和玉術、
うん、
そうそうそう、面白いですね、でもそれ。なるほど、今までになんか何件ぐらい大和式和玉術であのリーディングプラス占いはやられたことある
んですか。なんか私、はい、あんまり勉強はしたんだけど、
はい、
人に鑑定をするっていうイメージがあんまりなくて、うん、なんかその、そもそもその風玉で分かることとか、
はい、
それが生まれた歴史とかがすごい面白くて深めたっていう感じだったんだけど、はい、まあ、今回この戸籍を読むってなった時に、
はい、
もう今は会えない人とか、
はい、
亡くなってしまった人のことが、はい、それで分かったら面白いんじゃないかなって思ったんだよね。そうだから、まあ、それこそそれもさ、かな、かなで読むから、はい、でも戸籍ってさ、ほら振り仮名がないのよ。
あ、はい、
あの住民票とかも多分そうかもしれないけど、はい、振り仮名がさ、はい、ないから、
はい、
まあ、昔の人は多分そう、はい、なんだろう、であろうという読み方で読むことしかちょっとできなくはなってしまうんだけど、
はい、
まあでもその結局名前って親が、
はいはい、
つけてくれたものだったりするから、
あ、
はいはい、まあ、それでキャラクター的なものは見れるし、
うん、
お家での役割は生年月日で見れるから、はい、それはあの、なんだろう、名前の読み方が分かんなくても、
うんうんうん、
大体こうどういう役割、例えば、うん、このお家の中でお家をこう継ぐために生まれてきたのかとか、
はい、
誰かを援助するために生まれてきたのかとか、はい、人間関係ちょっと学ぶために生まれてきたのかとか、はい、なんかそういうことを簡単にちょっと見たりできるような、
はい、
だから、
はい、
うちでの役割みたいな、だから、
はい、
この同じ役割を持ってる人が揃っちゃうと相続の時ちょっと揉めがちだよねとか、逆に あのちゃんとこう役割が分かれて兄弟とかだと、うん、多分そんなに揉めなかったんじゃないかとかいうのが生年月日からちょっと見れたりとか、
はい、すごいですね。
するんですよ、
はい、面白いですね。
するんですよ、はい。
でもそれは確かに気になりますね。なんか聞いてみたいなって思いますね。
だから、
はい、
それこそ今生きてる親子関係とかだったらさ、うん、はい、自分は知ってる親のことは語れるけど、はい、会ったことないじいちゃんとか、はい、ひいじいちゃん、はい、ひいばあちゃんとかまでなった時に、
はい、
なんとなくどんな感じだったのかなっていうのがなんか知れる、はい、それが正しいか正しくないかというよりは、はい、まあ、鑑定で見るとこういう感じだよっていうのをお伝えすることはできる、はい、なんかそれごとすごい楽しんでもらえたらいいなっていう思いがあります、
は
いはい、
なるほどです、
はい、
でも今のその戸籍についても分かって、そのやっぱりその過去を遡るじゃないけど自分の先祖までってすごい、私もなんか多分今まではなんかどっちでもいいというか、なんか本当に写真で見るだけの存在だったのが、それが より身近にじゃないけど、
うん、
なんかあおじいちゃんってこうそれをプラスでゆっこさんが読み解くじゃないけど、
うん、
それがまたなんかその知れた気がしてするんだなというか、なんかよりなんか親近感が湧くじゃないけど、
うん、
先祖にも、
うん、
今までなんか手を合わせてそのだけだったのがちゃんと、うん、あこういう方でこういう名前でとか知れるのってすごい大事なことだなと、
ね、は
い、思いましたね。
そのね、はい、なんかそれで言うと、うん、戸籍で遡れる人っていうのは絶対に自分と血のつながりがある人だから、はい、その中で誰か人、はい、ペアでも出会わなかったら、
はい、
その自分が生まれてないっていう可能性があったって思うと、すごい自分のルーツって遡ると面白いんじゃないかなって思うんだよね。
はい、なるほど。ありがとうございます。
はい、
はい、なんか今後その占いだったり、その実際戸籍がないとやっぱり占えたり読み解けなかったりするので、やっぱり戸籍をコピーか何か
して、あ、そうだね、基本的にはその取ってもらった戸籍がないとね、はい、あのお話ができないので、まあ基本何かサービスをってなったら、はい、まあ戸籍取ってもらうのもそうだし、はい、まあ、本籍がね、
はい、
今その住んでる市町村じゃないと、
はい、
多分今はね制度が変わって、
はい、
あの広域交付っていう制度があってね、
はい、
昔は本籍地じゃないと戸籍って出せなかったから、はい、絶対に郵送で請求しなきゃいけなかったんだけど、はい、今制度が変わって、はい、そのなんか電子データでやり取りができるようになったから、はい、自分が住んでる市町村に本籍がなくても、はい、戸籍謄本って取れるようになったの。
あ、そうなんです
ね。今年の3月から。
あ、もう最近。
そうそうそう、ね、最近なの。だから、
デジタル的に取れるんですか？
あ、そうそうそう。だから昔、はい、あとね、ちょっと話それちゃうけど、はい、先に住民票は広域交付っていうその、はい、まあ、システムっていうかね、はい、制度っていうか、それを使って、はい、その自分がそこにいなくても、はい、自分の住所地から住民票を取り寄せて出すっていうことが、広域交付は昔からできたんだけど、はい、でも戸籍の方はそれにまだ対応はしなくて、まあ、広域交付
は
もう多分10年前ぐらいにはあったと思うんで、はい、私がまだその業務に携わってた頃からもあったから、はい、そうそうそう。でも戸籍もね、はい、なんと今年の3月から取れるようになったそうなので、はい、どんどん制度も進化していくけど、はい、まあ、戸籍はなくならないので、はい、
わかりました、はい、なるほどです、
はい、
これからなんかたくさんいろんな人の戸籍を、うん、読み解いていかれるんですね、はい、ゆうこさん、
うん、
はい、
になると思います、はい、でもやっぱ戸籍は、うん、なんだろう、人の、いや、人の数以上に戸籍って存在してるわけよ、はい、結局生まれた時と結婚してからとって、はい、絶対に2つ結婚してれば、そうそうそう、はい、戸籍はあるから、はい、やっぱその人それぞれの歴史が戸籍にはあるので、はい、たくさんの戸籍を、はい、読むことができたら、
はい、
とても楽しいと思います、
はい、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
は
い、
また何かその戸籍を実際に、
うん、
あの取り寄せたりして、
はいはい、
時にまたゆっこさんにあのリーディングしてもらえたら嬉しいなと思いますので、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします、
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
止めます。